あなたが私のものとなるために何があったかということをいつも覚えて歩みなさい。いつしかそのことを忘れて、あ、もう救われた、もう解決した、全部終わったかのように歩んで、時々助けてもらえばいい。やっぱり自分が、自分の命は自分となって、実は救われた時の前と同じようにフラフラフラフラ、そうではなく、私はイエス様に買い取ってもらったんだっていう、自分の十字架、この十字架によって私が今あるんだということを常に背負って、それは決して申し訳ありませんっていう意味ではなくて、こんなにまでしていただいたという喜びをいつも背負って、しかもその一回きりじゃないんだと、ずっと導き続けて、やっとこそ自分のところに帰ってきたものを、それで終わりとされるイエス様ではなくて、もう二度と離さないよと、ずっとそれ以上に導き続けてくださる、こんなにまでしてくださったお方が、これから先は自分でやってけと言われるお方ではない、そのことを常に追い続け、感謝して喜んで歩んでいきなさい、そうして私の弟子になりなさいと、むしろそうなっていくなら、父、母、妻、子、兄弟、姉妹、自分の命にまでも、このことによって生きるということを伝える弟子となっていく、自然にそのように変えられていく、そうではないかと思うんです。イエス様と一緒に歩いていた群衆、この時代の人々というのは、もう今以上に大変困難な時代を歩んでいました。社会は、ローマという国から見るならば、混乱の時代からローマによる平和が訪れようとしているではあったんですが、ユダヤから見るなら、そのローマというのは決して従っていい存在で、100% 従っていい存在ではありませんでした。自分たちを拝め、人間を拝め、神様に従わないで人間だけの社会を作るというのは、どういうな恐ろしいことになるか。このようなことから解放してくださる救い主をと待ち望んでいたときに、イエス様こそそのお方ではないかと、みんなついていこうとしていたわけです。しかし、そういう中にある人々でも、やっぱり自分のことを一番にして、またこれは生涯の問題であるにもかかわらず、やっぱりどこか難しい問題だけ解決すれば、そういうような考え、人生のすべてをこの方と共に歩むという、そういう弟子となろうとする人は、昔も今もなかなかいなかった。途中でもういいですと言って離れていく、そういう人たちはやっぱりあったようです。そのことをイエス様は心に留めておられたのかもしれません。28節からはこのようにまた告げられています。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかったというでしょう。この塔を建てるというのは、人生設計を考えて実行すると言い換えてもいいんじゃないかと思います。 生涯のこれから定年してそして牢獄をしてでというまあいろいろ考える人多いんですが、死ぬ時どういう死を迎えるか、死んだ後残された人たちに何を残していくか、最後の最後まで考える人って実はそんなに多くないように思います。で、そのでもその最後を見取るのを経験した人たち、自分の最後を経験した人はおそらく間違いなく一人もいないはずなんですけども、でも私もそうです。身近な人の最後を見取って残されたものってすごい大変なんだなと。でそしての、まあ、残していく人、天に旅立っていく人は何にもできないと、それを見事に作家の三浦綾子さん などはもう私には死ぬという最後の仕事が残っていますと言われましたけど、今になって最後の最後までイエス様をお明かしするっていう意味だけじゃないんだなと。そのもなおあの人は本当にきれいさっぱり天国に行かれたなと言われるのか、なんかいろいろ残してるなと、その残したものが何なのかっていうのは、もうここに書いてあるような立て始めたのに完成できなかった、あの人いろんなことやっていろんなことを計画してたけど最後完成しなかった、そんな人生がありえるんだな。まず座って完成させるのに十分なお金があるかどうか、家建てるときにとにかくあれだけのお金で建て始めようなんて建てる人いないはずなのに、人生においてとりあえず定年までここまで頑張ろう、で定年過ぎてから何も計画ないし何も準備してない、あるいは老後いくらかあるけども、でも自分は天国に行けるのかどうか、あの人最後の最後自分がどうなるかって分からないまま終わってしまった、まさに未完成で終わった、そんなことがあってはいけません。イエス様を信じるっていうことはあなた天国を望んで信じたんじゃないんですか。生涯だからイエス様の導きに従って、私はこの肉体は限りあるものだけども、やがて永遠の命をいただく、それはどういうことなのか、その命をいただいて生きるっていうのはどういうことなのか、もちろん生涯費やして80年で、完成するというわけではなく、まあ、その後もまた完成目指してイエス様の再び来られるのを待ち望むのですけれども、あの人途中で投げ出しちゃった、本当にそういうことがあってはならない。もちろんイエス様はもうくじけそうになってこれは無理ですという私たちその弱さがあるからこそ何度も何度も救い出してくださり助けてくださる支えてくださる、それこそがいやその全てが私たちの土台でありまた塔であるべきで、あの人はいろんなところを通されて大変だったけど生涯イエス様に従う弟子であってイエス様が完成してくださったんだな、信仰の創始者であり完成者であるイエス様を仰ぎ見つつ走ろうではないかと聖書の言葉にあるんですけども、この人はイエス様で立て始めイエス様で完成された、そんな幸いな生涯を本当に歩ませていただきたい。その時に十分のお金があるかどうか計算しないか、またある人々はいつしか信仰で始めもう自分はどうすることもできないからと従ったはずなのに、自分の能力でそれを完成させようとする、十分なお金があるかどうかないからイエス様を信じてあなたが満たしてください、あなたがしてください、それで 私たちは弟子なんです。生涯このお方に従う。そして別の人たちは無理だと諦めてしまうということがあり、途中でやめたっていう終わり方もありますが、挫折する、なんとかなると思ったけどなんとかならない、これはもうやっていけませんと、そこで助けてくださいならよかったんですけども、いやもう何年もクリスチャンとしてやっててこんなんじゃダメだ、もう私はもう顔見せできないと、そういう諦め方をする方もある。まあ、それは31節32節のことが示していると思うんです。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出ていくときは2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。正直に申し上げます。私最初これを読んでえって思ったんです。私だったら2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか座って考えることはしません。いや即座にもう座らないでもうこれダメだって言って言うんですが、でもふっと思ったんです。いや待ってと、私1万人を引き連れて迎え撃つ経験なんかしたことないというか生涯しないと。王様っていう立場はそうはいかないですね。